主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第149回目です。
149、
はい、
うん、
さあ、この間
なんだ
大阪に行ったんですよ、仕事で。
あ、大阪。
はいはい、はい、おで、大阪の恵比寿橋、
はいはい、商店街、
はいはい、あの、うん、南のね、
はいはいはい、
道頓堀とか恵比寿橋筋とか、
はい、
ちょっとその辺をうろうろしてたんですけど。
仕事で。
はいはいはいはい、
はい、
あの、まあ、僕の仕事柄別にいいんです、うろうろで、
うん、
で、あの恵比寿橋すごい、平日でもすごい人でにぎわってるんですけど、
アーケードのところね、そうやね、
あの日本語が聞こえてこなくって。
ああ、まあね、平日の日中はそうかもね。
すごいですね、あの中国とか韓国の観光客の方、は
い
は
いはい、まあ、アジア系がね、多いですね、う
ん、で最初何も気にしてなかったんですけど、この混雑している時にこのこういうペースで歩いてる人がいたら、なんとなくこうどいてあげたり、こっちもペース上げたりとか、日本の人同士ではできやすいと思うんですよ。それが、何この人、なんでこうどいてくれないの、
まあね、
またあなたもみたいなって、みんな外国の方で、
スピード感っていうかね、うん、こうなんかそうね、まあいい、分かる。
あれって思って見渡すと、日本人ほとんどいないんですよ。
まあでしょう。
すごいね。でね、地下街に入ると日本人だらけになった感じ。
ビジネスマンでしょ、うん、
まあまあ、まあ、ビジネスマンも一般の、まあ、うん、お買い物客の方とかもいらっしゃって、はいはいはい、うちのエリアそんこまでが爆買いツアーみたいなのはない
んだよね。
でショップとかお店に入ると、もうあなた日本人ですか、外国の方ですかって店員に聞かれるんですよ。
あなたが、
うん、まあ別に日本人です。あ、じゃあ、あの、なんかその税金対策かなんか、あの、かおまけがあるのかどうか、
ああ免税がね、
うん、思って、あ、もう外国人前提で商売されてるんですか、このお店は、みたいな感じで。
あ、まあでも今多いね、
ね、もうなんかありがたいような、いかがなもんかなって思ったり。
宿が取れなくて大変らしいけどね、本当に。
そう、
仕事でやっぱり大阪とか行く人いるじゃないですか。
はいはいはい、
もう全然取れないらしいけどね。
なんか大変ね。だから民泊とかがいいのかな。
まあね、
うん、さあ、これがね、水月さん、配信をしている時がですね、もう7月の、
実際に流れるの
か、はい、うん、後半に差し掛かっていることになっているはずだったんですよ。あ、今日は7月17日だ。
夏真っ盛り。
はい。
うん、
で、もう衆議院議員、あ、違う、参議院議員選挙
は、あ、終わってますね。
終わりましたか。
うん。
はい。で、この、
終わった、ちょうどぐらいか。
10日に選挙じゃなかったっけ。はい、うん、ちょっと町中ね、皆さんの町にも、もう選挙始まる、2、3週間前から、ポスターの看板が、
ね、ぼちぼち
貼ってあると思いますが、
うん、
今回の国政選挙から選挙権が拡大されましたね。
年齢がね、
はい、うん、18歳から、投票ができるようになったそうです。
そうですね。
まあ関係ないもんね。で、まあ、この日本の選挙権今日のね、こう仕組みに変わるまでも、
うん、
まあ、およそ100年ちょっとの選挙の歴史がありまして、
うん、
選挙権というのがこう拡大されてきたわけですな。
はい、
はい、今日はその選挙権のこう拡大の流れをですね、ちょっとお勉強してみようと思います。
はい、
はい、で、まあ、今のようにこう政治家さん、代議員を、選挙で私たち国民が、住民が、選ぶようになる仕組みが始まったのが、
うん、
まあ、選挙を行われた年的には1890年、明治23年。
あ、法律じゃなくてね、うん、初めての第1回衆議院議員総選挙ですね。はい、うん、
ですね。が、1890年。で、この、今はさ、ほら、
うん、
公職選挙法っていうじゃん、選挙の法律。
そうだっけ、
公職選挙法、うん
うん、
っていうけど、この当時はなんて言ってたの、なんかそんな法律名ってある、
衆議院議員選挙法でしょ。
あ、そういう法律があるの、
うん、
はい。で、それができたのが1889年、
そう、
明治22年、
明治憲法とね一緒にセットで、
うーん、なるほど、
うん、
はい。で、ありました。で、ちょっと選挙に関するちょっと用語もちょっと紹介しとこうと思いますね。これちょっと公民系の、公民とか現代社会とかの科目になってきますが、
歴史じゃない、うん、
ちょっとこういろんなね選挙のタイプがありまして、
うん、
まず普通選挙っていう仕組みが選挙制度としてあります。
あ、普通選挙ね、
うん、はい、これは一定年齢に達したすべての人がに選挙権が与えられる、
うん、
で今は18歳以上の日本、ね、日本の人はですね、
うん、
なので日本は普通選挙が行われていますね、
はい、
あと平等選挙という言葉があります。すべての人の一票は同等の価値で平等に扱
う
ということですね、
うんうん
うん、まあ、これがちょっとあの一票の格差とかにも絡んでくるんでしょうけれども、
そうね、
うん、まあ、一応そういうことになっています、
うん、
で3番秘密選挙というのがあります、
うん、
投票で不利益を受けないように、投票内容を秘密にして自由な投票を守る、
うん、
これも私たち誰に投票したとか、
うん、
言いませんね、
まあ、
ね、で名前も書かないですね、投票用紙には、
まあ、言うかもしれないけど別にそれを強要されないってこと
ですね。そうですね、うん、あの出口調査って受けたことあります？
あるあるある、よくあるよ。
僕もう最近はほら期日前投票で行くので済ませてるので、うん、投票所に行ったことほとんどない。
期日前投票の出口調査とかもやってるでしょ、たまに。
本当に、うん、それは受けたことないな。あの学校の体育館とかが投票所になってる時に出口調査を受けて、
うん、
あのどこそこテレビですけど何党に入れましたぐらいとかは
聞かれたことあります。ああ、そのインタビュー、あのこの紙じゃなくて、
あ、カフェな、
え、出口調査ってそんな口頭でぐらい？
うん。
あ、本当に？
あ、違うの？それしか受けたことない。
あ、そう。まあまあ簡単な本当に。
まあアンケートに。
年と性別とどこに入れたかと支持政党はぐらい
の。うち人少なかったから口頭で書いてインタビュアーがメモしてた、してましたね。
うちら辺結構こう革新系の政党なんか強い地域なんで、まあ結構荒れる選挙区なんかのもあるかもしれないけど、
はい、ともかく秘密です。
、うん、まあ、それはあくまで任意だってこと
です、ね、そうですね、
うん、
はい、あと直接選挙、
うん、
選挙権のある有権者本人が直接候補者に投票する。
ああ
の、アメリカの大統領選は間接選挙ですね。
そうですね、うん、
アメリカは投票する、あれなんだっけ、アメリカはその50州あって、
うん、
各州2人投票者がいるんだよね。でその人がどっちの候補に投票するかって、
うん、予備選挙とかって
入れてもらうんですよね、うん、なんか荒れてますね今年のアメリカ大統領は。
あ、
今年のアメリカ大統領選はね、
なんだっけ、
トランプ
だか花札だか、
ね、
うん、
変わった名前ですよね。でヒラリーさんかサンダースさんとか、
あ、
ねね、今収録時点でも荒れてますね、
うん、
まあ、私たち日本は、直接選挙ですね、
うん、
でもう一丁、自由選挙、
自由、
本人の自由意思で投票でき危険も認められる、まあ、行かなくても白紙投票でも、うん、 ありですね、
うん、
まあ個人的には誰々さんに入れてとお願いされることはありますが、
ああまあそれはね、まあ、あくまで、
うん、二つ返事ではいはい、あっちにもはいはいと言って、まあ、結局私は自分の入れたい人にしか入れてませんけれども、
そりゃそうだ、
うん、はい、こういうのがありますね。で、あと、選挙区制度もちょっと紹介しておきます、
うん、
小選挙区と大選挙区制っていうのがあります。小選挙区っていうのは選挙区から議員を一人選ぶ、
うん、
で大選挙区は、1選挙区から議員を2名以上選びます、
うん、
で、日本独特だったのが中選挙区制、
うん、
で、だいたい中選挙区だと議員その1選挙区で、3から5ぐらいを選ぶ仕組み、
うん、
これ日本独自でだったそうです、
うん
うん、あと日本の今の選挙でもよく使われるのが比例代表制、
はいはいはい、
これは選挙区で、政党に入れるんですよね、
うん、
でその政党で得票数が多かった、あの得票数に応じて議席を与える、
うん、
何々党は何人、
うん、
何々党は何人、うん、っていうような、仕組みですね。まあ大人の方は皆さん何選挙に行ってますからご存知なことだと思います。
うん、
さあ、日本ではですね、この選挙、国政選挙、今日はちょっと衆議院議員で話をしていきますが、
はい、
初めての衆議院議員選挙が1890年に行われました。で、この明治の時の、選挙権がある人というのが、制限されておりました。
そうやね。
うん、で、直接、直接国税、うん、税金を15円以上納めてて、
うん、はい、
満25歳以上の男子のみが選挙、投票に行けた。
そうですね。
これ、これは日本だけじゃなく世界的にも当時は女子にはまだ選挙権が、
ああまあそうでしょうね。19世紀ですから、まあ女性どころか、まあこうやって制限選挙は普通でしょうね。そんなに。
まあこれで選挙権女性婦人参政権もって言ってね、まあ。活動さ運動されてたようなので、僕見たことあるのはなんかイギリス国王の前で馬に競馬に飛び込んで、なんか死の訴えをしたっていうのを見たことありますが、まだそういう時代でさ、ちなみに今だったら僕税金15円以上は払ってますね。
ああ
ね、もう消費税だけで、
まあ、だ直接だから間接税は入んないよ、消費税は入んない、
消費税入んない、そうで今で言うと、
まあ、所得税です
、ね、所得税
基本的には
ぐらい、法人税はまあ払う、
法人は会社が払う、会社だから個人じゃないでしょ、
ね、
うん、だからまあ
タバコ税、酒税、あれも間接税、
あれも間接税だから、まあ、基本的には直接国税は、はい、あれでね、
さあこの明治20年代の15円というのは今だといくらぐらいなのかな、
難しいけどね、5万から8万かけぐらいじゃないですか、
そんなもんなの、
うん、あでも年間の所得税でな100万とか払う人って結構な額や
ね、そうだよね、
うん、
でも僕今でもそれぐらい税金払ってない、住民税と、
そうね、国税やで、
国税ちょっと
税金から引かる所得税だけで、
あ所得税はそんなに
年間で80万から100万ってそれなりでしょ、
そうだね、
うん、
そうやね、住民税も結構取られてるけど、
住民税はまあそうですけど、
ね、高いよね、
それでもそんないかないでしょ、
いかないけど、うん、でもこの間確定申告行って、
うん、
税金いくらばかりか、 払いましたよ、ちゃんと。
いや、それはみんな
払ってる、まあ、思って、あれ、分割にしてくれるといいのに、一度にまとめて払うから、高く感じるよね。
ね、払ってくれないよね。
はい、でちなみに、この1890年、明治23年の時の有権者数の割合、国民の
1.1%。1% やね。
当時5000万ぐらいしか人口いなかった。と思うと、
うん、
すごく少ないですね。
45万、
うんうん、はい、ちなみに非選挙権、選挙に出れる人ですね、
はい、
立候補できる条件は、国税15円以上で満30歳以上の男子に限られていました。
なるほど、うん、
貴族院は、
うん、
戦前は貴族院だったじゃん、
参議院が、
うん、
うん、
あの貴族院はどうやって議員さんになれるんだっけ？
あれは選挙はないです
ね。なかったよね。
直選議員なんで、まあ、天皇が指名する、まあ、事実上内閣が指名するという形になりますね。
だから僕らもあの頃生きてたら議員になってって言われた可能性はあるわけですかね。
まあ、まあ半分以上は、まあ、あの有職者、あの公職とか爵位がある人から公爵とかはまあほぼ全員
だし、いわゆる家族、まあ、貴族ですよね、
うん、男爵とかから何人っていうのがあって、あとは、まあ、大体学者さんとか官僚上がりとかが多いですけどね、直選議員。
じゃあ僕らも呼ばれそうですね。
ああ、そうですか、ね、世が世なら
、はい、
分かんない。
さあ、ちょっと約10年後ですね、1900年、ジャスト、明治33年に法改正があって、
うん、
これによると、直接国税10円以上で払ってて、
うん、
満25歳以上の男子、
うん、
というふうに緩和されたん
です。そうですね。
1900年は、まあ、15円だったのが10円に値下がりました、
うん、
で、非選挙権も10円以上で、年齢は変わらず満30歳以上の男子、ね、
うん、財産規定が緩くなった。
これはこの10年でコロッと変わったのはやっぱ15円じゃ有権者数少ないから良くないんじゃないってことなのかな。そんなことはないのかな。ちなみに、有権者数の人口比は、2.2%、
うん、
100人に2人ぐらいしか投票いけなかった、
まあ、ほとんど変わんないね、
はい、でもうちょっといきます、大正8年1919年に新たなる改正がありまして、
うん、はい、
直接国税3円以上で、
うん、
満25歳以上の男子、
はい、
ずいぶん下がってきましたね。
そうですね、まあ、これ大正デモクラシーの時期に入ってきて、
あ、
原内閣の時ですね。
なるほど、
うん、
なんだっけ、なんとか平民宰相、
そうそうそうそう、
あ、それでもやっぱ国税税、
いや、だ本当は普通選挙に期待されてて平民宰相って呼ばれてたんだけど、
うん、
結局まあ3円までになった、
まあ、そこまではできなかったけどもだいぶ頑張ったような感は
まあまあまあ
ありますね。
そうですね、うん、
これによって、有権者比率は 5.5%、
5%、
100人に対して 5,6 人は投票に行けるようになります。
そうです
ね、そうすると今はさ、選挙って行くと、まあ、近くの小学校とか公民館とか体育館のどこかに来てねみたいなの言われていくじゃないですか、
はい、
市内の各地に投票所ってあるじゃないですか、
うん、
この時代はどこに投票所ってあるの？
いや、もちろんありますよ。
でも人来なそうじゃないですか。
来なそうだけど、まあなんか地域ごとにあるんじゃないですか。
あ、うん、はい。さあ続いてね、
記名投票だよね、確か明治いつまでなのかな。最初の選挙は確か名前記名投票でしょ。
うん、
あの、だと自分の名前を、
あ、ケリーさんは、
さっきの話で言うと秘密じゃない、
あ、公開なの
確か。
じゃあケリーさんは誰々さんに入れますって。
そうそうそう、誰々さんに入れたケリーって書かれました。
じゃあ敵から殺される可能性も
まあね、そういう話は聞いたことないけど、まあ一応そうですよね。いつまでかな。
ちょっとね、そこまでの今日資料がないんで、うん、はい。で、続いて大正14年、1925年、
普通選挙法ですね、
はい、普通選挙法か、あ、そっか、と普通選挙法と治安維持法のこの組み合わせ
1925は、
はい、
覚えないといけない年号ですよ。
はい、これによってこの改正で満25歳以上の男子となりました、
うん、そうやね、
これいくら納めてたっていうような、納めた人っていうのはなくなって、
財産規定はなくなった。
おお、これ覚えてます、
うん、
用語的に。そうだ、
用語的
に、はい。で、この普通選挙法、まあ、全部男子だけなんだけども、
うん、
これで、有権者人口比は 20% になりました。
うん、
だいぶ 5.5% からは4倍近く増えましたが、でも 20% しかいないんですね。
まあ、人口比だしね、この年で男性だからまあまあ、
あ、そうか。そっか、あ、比率で言うとそうなんだけど、人口的にはね、前の、大正1919年の3円になった時の有権者数は306万。
有権者数はね。
はい、
うん、
で、普通選挙法になってからの有権者数は1240万。
うん、
あ、4倍ですね。
そうですね。これはまあかなり劇的に増えましたね。
すごいですね。はい、で次はね、1945年、昭和20年ですね。
あとは戦後ですね、
はい、戦後になりました、
うん、
でこれによってですね、選挙権を持つ資格の人は満20歳以上の男女、
うん、
ここで初めて女性が立候補できるようになりました、
うん、
で、衆議院の被選挙権は満25歳以上の男女、
うん、
ちなみに参議院は30歳ですね。
ああ、そうですね。
選挙出れるのはですね。
習ったね、そんな。
はい。
うん、
で、これによって有権者数は、3678万人、
うん。
人口比率的には 48.7% だから、
うん、
まあ、子供を抜いたら、まあ、こんなもん、このぐらいの数字でも、
まあ、せやね。
そんなもんかなというとこですね。
うん、
でこれ以降は、選挙権の資格は
条件の変化はない
ないですよね、うん、ただ選挙の仕組みというの、選挙区制が大選挙区だったり中選挙区だったり小選挙区になったりとかって変わりはあるんですけれども、
うん、
まあ、選挙権に関しては変わりなくて、この2016年に18歳以上の男子と拡大されちゃった
今回ですね、うん、
ねえ、なかなか、まあ、まあ僕らは普通にいけるもんだと思ってる明らかんとした世代ですけれども、ちゃんと行ってます？みたいな、関さん。
いや、僕は一回も危険したことない
です。偉いですね、
うん、当然です。
1、2回忘れてたか、スポカさん
ことあります。あ、本当に。いや、それこそね、ちゃんと期日前投票して、
あの、この選挙も、あの、電子投票はしたことあります。
いや、まだあれなんじゃない、なんか。
で、あの、あ、電子投票っていうの、あの、ネットの投票じゃなくてさ、なんかタッチパネルで投票するのってしたことある？
いや、ないよ。あったかな。
僕、1回だけあるんですよ。
で、あれって導入されてんの？
うん。
で、なんか試しでやった。
やっただけなの。で、1回だけ、うちの町の市議会議員選挙で、それあって、タッチパネルがあって、それ以降の市議会議員選挙でも、
はいはいはい、
全部やっぱ書いて、紙の投票ですね、
うん
うん。なんかトラブル多いみたいね。
なんかね。
そう、なんか普及してない感があり
ますね。いまいちね、変わんないですね。
うん、で、あ、郵便投票とかも今ありますね。あの、障害者の方とかは郵便投票で自分で書いてっていうし、あと、
ね、病院とかね、
うん、
なんか中で
ありますね、
だったりしてるよね。
あとはあの、ちょっと 選挙権の回復の話なんかもあるんですけども、認知症の方とか、
うん、
こう知的に障害がある方とか、
うん、
精神に障害がある方なんかだと、
うん、
その自分で物事をちゃんと決められないので、
うん、
その代弁者として後見人っていうのを立てる場合があります。
ありますね。
うん、今成年後見制度っていうんですけども
、あ、テレビでもね今やってますね。
ね、悪いイメージの報道しかされないもんでちょっと困るんですけども、で、あそこでね、まあその判断能力で自分がどれだけわけわかってる状態かも、うん、ランキングがあるんですよ。
あ、
で、その一番、まあ、重度のランキングになるポジションを後見っていうんですけども、
うん、
その後見って言われた人はね、選挙権が結核実行っていうの、
あ、ない
んだ、なかったんです。
へ、
でこの仕組み2000年に始まったんですけど、
うん、
最近までなくって、
うん、
で、最高裁で違憲判決が出て、
うん、
選挙権が復活したんです。
へ、
うん、つい最近この前の参議院議員選挙ぐらいだからかな。
それはじゃあ誰がその後継人の人が入れるわけ。
そうなのよ、それがどうするんだろうねっていう話でだからそのいわゆる判断能力がないトンチンカンな状態の方ですよね、
うん、
でもその認知症の人のトンチンカンなのと、
うん、
精神に障害があってトンチンカンなのと、
うん、
知能が低くてトンチンカンなのじゃトンチンカンの意味が違うんで、
うん、
うん、だからね、認知症の人どうだろう、知的障害の人とでも投票行きたいって人はいるから、
あ、まあ、それは妨げちゃいけないということなのかな。
なんかね、じゃあそのこういう福祉とか介護協会の方がお手伝いをするというのは、うん、それ公職選挙法違反になる。
なんかそんなのもあったよね、
うん、
医者がなんか医者じゃないのか、そういう老人ホームとかで、
ね、うん、ダメだよ、
患者のやつをまとめて入れちゃ
った、うんうん、ダメ。だから
あったよね、
あれ普通にこう公民館とか体育館とかで選挙、
うん、
投票所あるでしょ、
うん、
であれってほら僕たちなんか町から投票に来てねっていう招待状届くじゃないですか、
ね、
であれを持ってって受付したら、
うん、
じゃあまず衆議院選挙の投票用紙ですとか渡されるじゃないですか、
うん、
受付より中はお手伝い入っちゃダメなんですよ。
ああ、そうなんだ、
うん、
どんな何人たり
ダメですよ。でもお手伝いが必要な方っていらっしゃるじゃないですか、
うん、
でその場合は投票所に暇そうに座ってるおじさまやおばさまがいるでしょ。
あ、
選挙管理員の
人が、はいはい、選挙管理員ね、
うん、人たちが手伝わなきゃいけないはずなん
だ。あ、そうなんだ、公正な立場の人じゃないとダメなんだ。
そう、うん、まあそんなめんどくさいね、勝手のわからない人に手伝ってもらうぐらいだったら、
うん、
まあ、郵便投票の方が楽やわね、
うん、
というような、
体がねダメな、
体とかも、うんうん、だから知的にとか
知能ではなくて、
いやでもそういう方でも郵便投票できるから、
うんうん、
っていう感じかな、うん、まあね、私たちの国民の権利ですからね、この選挙権。
いや、そうです、
有効に有意義に、
うん、
活用していただきたいと思います、
うん、
はい、まあ、一票の格差とかね、いろんな問題もありますけれども、
うん、
ね、18歳の、初めて投票に行った方はね、なんか思い出があったらまたお便りをください、
ね、長いこういう歴史の中で勝ち取った権利ですからね、うん、大事にしたいですね、
はい、じゃあ、続いてお便りコーナーに行きます。
お便り、
はい、にゃんすけさんからいただきました。はい、
はい、
こんにちは。今年に入ってから夢中になって毎日のように聞いたおもれき、やっと全部聞き終わりました。今は2週目に入っています。
2週目、
よくこんなに面白いテーマを毎回考えられるなぁと感服しております。またお二人の楽しんでいる感がとてもいいですね。その中で私が 私は旅が好きなので78回の戦前のヨーロッパへに強く惹かれました、
うん、
パリまでのシベリア鉄道はとにかく長くて大変そうですね。このシベリア鉄道を通ってパリまで行く行程での旅を林芙美子が下駄で歩いたパリという本に書いてあります、
うん、
1931年に旅した林芙美子は持っていった食べ物の記録から列車内で知り合った人たちとの会話までとても細かく記していて面白いです。ケリーさんは車内でこんなに長く何をするのと、盛んに言われていましたがシベリア鉄道には途中から普通の階層のロシア人もたくさん乗ってきて、言葉も片言同士でそれなりに仲良くなっていき、人間関係ができていくようです。
うん、
ソ連は物不足であるためか、ロシア人たちにいろいろ物をねだられているのが大変印象的です。おもれき、他にも光春の思い出など、たくさん印象深いお話がありました。大長編、大黒屋光太夫も面白かったです。また感想を送らせていただきますね、といただきました。
うん。
はい。なんかソ連時代って、なんか昔さ、この名刺サイズの薄っぺらい電卓とかあったじゃない。
あ、
今もあるっていうのあるんだけど、
まあね、100均とかで売ってるけどね、
うん、あれを持っていくと時計と交換してくれるとかって聞いたことある
よ。
あ、
よくね、お土産に電卓買っていくとか、
うん、そうそうそう、
小説とかで見ますね、
うんうん、なんか、まあ、今どうなんだろうね、
うん、
まあ、でも行ってみたいね。今ウラジオストックからかな。
何が
シベリア鉄道乗るの。
ああ、そうですね、今乗れるようになる。昔はほら、うん、ウラジオストックって軍港だから乗れなかった
でしょ。 あ、そうなの。
あれほら、宮脇俊三のやつとかでも、
う
ん、ナオトカって港からしか、
あ、
ウラジオから乗れなかった、ね、今乗れるしね、
まあ、宮脇俊三っていうのは、まあ、僕たちが好きな作家さんですね。
いや、みんな知らないの。
知らない。
なんで、超有名な紀行文作家じゃないですか。
なんですよ、ちょっと、うん、全集が出てるぐらいね、
宮脇先生、うん、そうですね、うん、
僕はあの宮脇先生の直筆の年賀状が、お手紙がまだあったよ、ちゃんと。
そりゃそうでしょ、
うん
うん
う
ん、
確か水月さんに見せるときはサランラップに来るんで見せましたね。
やってたね
はい、続いてですね、IS さんからいただきました、
IS、
うん、はい、久しぶりにメールします、はい、日本史が苦手な私にとって分かりやすく面白いです、
うん、
昨日、5月5日ですね、昨日とはね、うん、NHK の高校講座日本史のネット配信で徳川幕府の成立について学んで思ったことを書きます、うん、それは朝廷との関係です。徳川家康が朝廷の権限を儀式的なものに限定したこと、したとのことですが、現代的な表現を使えば立憲君主制、象徴天皇制の基本的な形ができたと理解できるのでしょうか。もちろん武家社会で現代並みの人権とか議会政治とは程遠いのは分かりますが、歴史に詳しいお二人には何をたわけたことをと言われそうですが、まあ、そのように感じましたというふうにいただきました、
うんうん、
まあ江戸時代、江戸幕府はなんだっけ、近中並びに公家諸法度とかっていうの
も、お、そうですね、
そういうもう伝統行事的なのは朝廷でやってもらって、
うん、そうね、
まあ、政治はこっちがやっとくからねみたいな感じですよね、
うん、
まあ言い方変えれば立憲君主制でも間違ってないですからね。
立憲はまあ憲法がなかったら立憲だから
、あ、そうか、
まあ、まあ象徴天皇制はまあ多少ね、うん、ニュアンスはあるかもしれない。
でもこの朝廷と幕府のパワーバランスとかっていうのが、
うん、
なんか幕末になるとまた逆転してくるじゃないですか。
まあもちろんね、時代時代、事件ごとにやっぱそれいろんな駆け引きがありますから、
うんうん、なんかあの幕府じゃ朝廷からのお手紙を持ってくる奥家さんがいるでしょ、
うん、
でそれをまあ幕府側に こんなことかこうやって書いてあのおかめはおっしゃっておるでおじゃるとこう読むじゃないですか、
はい、
その立ち位置がなんか幕末なんかこの幕府が強い時は、
うん、
征夷大将軍が上座に座ってて、
はいはいはい、
で朝廷が下座からこう読むのが、うん、なんか幕末になってくると逆転して、
うん、
公家の方が上に上座に立ってか座ってかで読んでたっていうような解説を大河ドラマで見たことがあります。
ああそうですね、うんうん、でそもそも将軍がずっと江戸にいて用事があれば呼びつければよかったのが、ね、家持ちなんかが結局京都に行くっていうのはまさに
そうだよね。なんかそのパワーバランスも時代時代やっぱ違うんだよね。ね、まあ立憲君主制は憲法がないとダメだそうなので。
まあ一応立憲はそういうもんです
よね。そうだよね。憲法が入ってるんだからね。うんうん、日本も立憲君主制ですね今のね。
もちろん。
ね、イギリスもそうだね。
そうですね。明治以来ずっとそうです。う
ん、はい。さあもう一丁読もうかな。はい、おかまりさんからいただきました。
おかまり、
はい、うん、ケリーさんこんばんは。日中にインスタントコーヒーの粉を誤ってマグカップにどっさり入れてしまい、もったいなさから飲んでしまい眠れないのでおもれきを聞いていました、
うん、
おもれき本当に面白いです。過去の放送を今聞いていますが、取り扱っているのが歴史のせいでしょうか。過去の感じが全然しません。不思議です。これからも楽しみにしています。
うん、
今は育児に明け暮れていますが、いろいろ、いつかいろいろと話せる日が来るのを、いつかいろいろと話せる日が来るのか、来てほしいなと漠然と思いました。
うん、
いうとこですね、
うん、
はい。で、あとツイッターでもフォローしましたよというふうにいただきました、
うん、
ね、あのおかまりさんは、のご旦那さん系のご先祖様は歴史的な有名な方だでしたね。
そうでした
っけ。そうなんですよ。この人 の, あのご子孫に、あら違う、まあ
まあ、ご近所でしょ。
え、違う、ご子孫だよ、うん、子孫だの、うん、
あ、お父様が近くに住んで、あ、そういうことか、
うん、は
い
は
い
は
い、
そうそうそうそうそうね、はいはいはい、
へ、うん、すごい
ね、
マジですげえな、
うん、前のお便りでそうおっしゃってましたから、
うん、
うんね、僕ねコーヒーが飲めないもんで、カフェインで眠れなくなったってことがないんですよ。
はあ、そう、
うん、胃が痛くなりません、コーヒー飲むと。
いや僕あんまり好きじゃないけど、うん、でも寝れないね、たまに飲む
と。あ、ほんと、うん、もう胃がほらケリーさんデリケートだから。
あ、そう、
うん、
胃弱いんだ。
胃が弱いですね。
へ、
バイキングは全然大
丈夫なの。あんだけ飲み食らすのに
そうなの。コーヒー系ダメでキリキリしちゃって。
あ、そう、
コーヒー牛乳ぐらいしか飲めない、コーヒー系、うん、
甘い甘いじゃん。
うん、だから
ゼリー、
あれも好きじゃない。
コーヒーゼリーもダメ。
うん、できれば食べない。
ああ。
あれもカロ、あれはカロジって食べる、ティラミス。
ああ、あれか、そうか。
コーヒー
染み込んでるよね。うん、そうね。
なかったら食べない。
あ、そう。
うん、違うもの選べたら違うの頼んじゃいます
ね。紅茶。
紅茶は全然。
カフェインってなんか紅茶の方が
多い。あ、入ってんの？
いや、紅茶の方が多いとか言うじゃん。
あ、本当？
うん。
あ、じゃあバリバリ寝れてますわ。
適当やん。
あのね、コーヒーに香りが好きなんですけどね、ちょっとダメですね。うん、
あ、そう、
だから仕事先とかで訪問に行った時に
出る時、
ね、入りもしないのにコーヒー出してくださるじゃない。
入りもしないのに、
だって飲めないもん、
うん、
だから僕ちゃんと断ってんの。あ、僕飲めないんで
書いとけば。
うん、でもなんかそういうのあるといいよね。
あ、
なんかもうでも出してもらって僕飲めないのでいりませんってちゃんと断っとくの。
うん、
で覚えてくれてるときは次からお茶とかにしてくれる、
ね、まあね、出す前にいらないと思う
んですよ。あれいつからコーヒーって習慣になったんだろうねみたいな、
ね、
もうね、あります、うん、皆さんとこにケリーさんが訪問したときは緑茶か紅茶
お茶がいいわけ、
うん、あ、ビールでもいいですけどね、うん、はい、じゃあね、今日はね、ここまでにしましょうかね、
うん、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会ってみたい、おすすめの歴史漫画、
うん、
歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com です。ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です、
はい、
さらに、おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。